医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。はい、タクさん、おはようございます。こんばんは。かな、
おはようございます。
ちょっと噛んじゃったけど今日その
まま編集でうまいこと消えてるかもしれないよ。
でいいよ、そのままでもさて、もうすぐ夏休みですが、うん、夏休みのご予定は、
いや、今年ようやくね、日本に帰ろうと思ってて。
おおおおおおお。何年ぶり
?2019 年の、
うん。
年末、帰らなかったんだよね、確か。
うんうんうん。2019年はまだコロナじゃなかった。ギリギリか。
じゃなかったんだけど、うん、どっちだったかな。
いや、年末ぐらいからだったよね、確か。
いや、2020年になってからだよね、コロナがわーってなったのは。
そうそう、でも年末ぐらいからあれじゃない、発見はされてたんじゃないか。
そうだね、ちょっと中国の方でみたいなニュースにはなってて、確かね、別の理由で2019年、あ、ごめん、ちょっと定かじゃないな、帰らなかった気がするんだよね。だそれで、だからそれ以来帰ってなくて、コロナのせいで、
2019年だと俺らもまだ出会ってないもんね、多分ね。
2019年出会ってないか。
出てない。2020年でしょ。5月とかでしょ。
そうだよね。
うん。
じゃあ、その前だ。
ってことは3年ぶり？
うん。
3年以上ぶりぐらい？
ほんと、だから何回か計画したんだけど、うん、去年の夏とかも帰ろうと思って、計画してたんだけど、ちょうど日本の、なんかこう、何第何波ぐらいが来てて、なんか今帰るのもなーと思ったんだよね、でそれでキャンセルしたりとか、何回か計画してはキャンセルしを繰り返して、でも今年はようやく帰ろうと思ってて、そう。
どれぐらい滞在すんの？
いや、長い、だから、ね、1ヶ月強じゃないか、1ヶ月と数週間。
どうです
か？ちょっと試験とかあって。
あ、そうなんだ。
試験受けたりとか、あのビザの更新があったりとか、いろんな事務作業をするっていうのと、いろんな人に会いたいっていうのと、あとちょうど学会もあったので、学会に出てからこっちに帰ってこようかなと思ってて。
学会はどこでやるの？
あ、学会はね、京都である、9月。
いいじゃんいいじゃん、京都。
そう、だからね、割とまあ、最初の前半の方は勉強、試験勉強しようと思ってるんだけど、後半はギュギュッと忙しい感じ。
なるほど。まあ、なんかバタバタしそうだね。
うん。
そっか。いや、どう？楽しみ？
いやー、楽しみだね。
うん。何が一
番？試験はちょっと憂鬱だけど。
まあ、そうだね。やることがあるのは大変だけど。
うん。
でもやっぱ、なんだろうな。いや、俺的にはその海外から帰るときとかさ、やっぱ日本ってやっぱ食が豊かじゃない。もうそれが一番の楽しみかなと思うんだけど。
そうね、食は結構言う人多いよね、あれ食べてこれ食べてみたいな、それは確かにあるし、なんせコンビニが便利だなっていうところをもう一度体験したいっていうのはある。
あ、そっかそっか。あんまないもんね、
コンビニ弁当とか食べたい。
コンビニ弁当か。そうか。
でもね、まあ、でも食事はね、なんていうか、自分で作るし、
そっか
手軽には日本食食べれないけど、まあなんか作ったら好きな日本食ぐらいはある程度食べれるんで、まあ、絶対この、まあ、ラーメンとか食べに行きたいけど、自分で作れないしね、でも絶対にこれっていうのはあんまないんだけど、なんか温泉のさ、温泉っていう概念がさ、西洋にはないじゃん。
ないね。
その公衆浴場みたいな。
ないね、ないね。
みんなでこう、あったかいお風呂に入るっていう感覚がないからさ、そういうのがすごい恋しくて、大きなこう、
大浴場でね。
大浴場みたいなとこに、こう、使って、ちょっとこう涼しい風に当たるみたいな、夏だからそれはちょっと難しいのかもしれないんだけど。
いやいや、全然大丈夫よ、いけるいける。
でもなんか大浴場、スーパー銭湯とか行きたいなって感じ。
もううちの徒歩5分のところに最高のスーパー銭湯あるんで。
おお じゃあそこ行かないと。
そうそう、あとねうちの近くはまあ小田原が近いからさ、うん、お魚が美味しいから、
あ
お刺身を作りましょう私が。
あいいね、魚ね、魚は確かに、うん、あのサーモンしか食べれないその刺身として。いやあるけどやっぱりね、
そうだよね、
日本の海鮮は美味しいよね。
じゃあお魚とお刺身とあと日本酒をちょっと用意しておく。
そうだそうだ、
夜はちょっとそのスーパー銭湯的なところに。
それが一番いい、うん、それがいい、
やりましょうそれは。
そういうのしたいなと思ってて。
そうねそうね、いやいやこちらも楽しみにしてるんで。
あじゃあまた、
そうね、
試験終わったらそっち行くんでよろしくお願いします、
うんうん、とりあえず試験頑張って。
いやー憂鬱だな。
じゃあ本題に行きますか。
はい、じゃあ今日の本題、ちょっと何回かさその Web3 技術がとか、
うん、
ブロックチェーンがみたいな話をしてて、
うん、
で確かにその医療分野、医療の研究の分野ね、
うん、
でもそういうバズワードってバズワードになりつつあるなと思ってて、
うんうんうんうん、
2000何年か忘れたな、2015年とかかな、その辺からディープラーニングみたいなバズワードがずっと席巻してて、でまあだいぶこう技術もこなれてきたなっていう今日この頃だったんだけど、
うんうんうん、
多分今年か去年ぐらいからはそのブロックチェーンっていうのがポンって入ってきて、
うん、
なんか NFT とかブロックチェーンとかを使って医療技術を発展させようみたいなチームがいろいろあると思うんだよね、
うんうんうんうん、
でその中の一つでついこの間あの大学のメールで回ってきたんだけどなんかイェールのあるチームがその遺伝子情報をブロックチェーンに載せる技術を開発しましたみたいなそのメールが回ってきて、
うん、
でああなんかちょっと面白いなと思って、
うんうんうんうん、
イリオラジでもいろいろ取り上げてたからちょっと読んでみようと思って読んだので、
うん、
それを話してみたいんだけど、
うん、
前提がいくつかあってそれをまず紹介しなきゃいけないなと思っているんだけど、
うん、
まずそのゲノムってなんかこう何かわかるっていうか遺伝子っていうのがさどんなイメージかなと思って、う
ん、まあこう螺旋状の
ねこの二重螺旋ってやつだよね、
うんうんうん、のイメージ。
そうでそれがさ細胞の中に、
うん、
真ん中に核っていうのがあってさ、
うんうんうん、
その DNA の二重螺旋がいっぱいぐちゃっと入ってるんだよね、その中、うんうん、でその細胞のなんか肩から取った細胞とさ、
うん、
口の中から取った細胞基本的には同じ遺伝情報を持ってんだけど、
うんうん、
その遺伝子を解析すると全く同じ並びになってるんだけど、
うん、
そのどこを読み込むかによってどこからどこをどこから読んでタンパク質を作るかによって形が変わったりとか機能が変わったりとかするっていう感じで、基本的には設計図は一つこう決まったのがあって、
うん、
それを体全部の細胞がシェアしてるっていう感じだ、
うんうんうん、
なんだけど、
うんうん、
それをさ全部読もうとするっていうことがすごく大変だった時代があって、
うんうんうんうん、
そのヒトゲノム計画って言ったりするんだけど、うんうん、1990年代かな、
うん、
なんか15年かけてでものすごい莫大な費用をかけて、
うん、
人の全部の遺伝子情報を読むっていうプロジェクトをやりましょうっていうのが、
うんうんうんうん、
アメリカ主導であった時代があって、
うん、
だそれがねその最初にはいこれが全遺伝子情報ですっていうのは決まったのが2001年の頃なんでね、
うん、
確か1990年から始まって、
うん、
2001年にはい全部読めましたってなった、
うんうんうんうん、
だからまあ言ったら一人の遺伝子を全長読むのに11年ぐらいかかったんだよ、
うんうん、
その当時は、
うんうんうん、
で国家プロジェクトだったんだけど、
うん、
なんかその30億ドルぐらいかかったっていう記事もあって、
うんうんうん
うん、だから一人の遺伝子情報を全部読もうとしたら11年かけて30億ドルかかってた時代が1990年代ぐらいにあって、
うんうんうん、
でどんどんどんどんその遺伝子配列を こう読んでいく技術が発展していって、
うん、
次世代シークエンサーとか言ったりするんだけど、
うん、
で現在はもう本当にすぐ読めるようになって、
へー、
でコストが10万円ぐらいとか、
うんうんうん、
そのぐらいで全長が読めるような時代が近づいてきてて、もっともっと安くなるんじゃないかとは言われてるんだけど、なんかすごいいろんな技術革新があって、
うん、
今かなりこう遺伝子情報を得やすくなってる時代なんでね、なんかその遺伝子情報、一人の人の一つの遺伝子情報だけ持っててもあんまり意味ないんだけ ど、
なるほど、
みんながみんな遺伝子情報を開示できるような世界になると、
うんうんうんうん、
この人はこういう遺伝子を持ってたからこういう病気になりやすかったんですねとか、うん、そういうのが見つかりやすくなったりするんでね、
うんうんうんうん、
だから遺伝子が原因でこういう病気になりやすかったっていうことがより分かってくると思うんだけど、
うん、
でそうなってくるといろんなこうサービスとかも今生まれてきてて、
うん、
日本でも多分ねあると思うんだけど、
うん、
口の中のさ、
うん、
粘膜をこうちょっとコリコリってやって、
うんうんうん、
でそれをチューブに入れて、
うん、
会社に送ると、
うん、
そのいわゆる DNA を解析してくれて、
うんうん、
遺伝子情報をこう分析してくれて、
うんうんうん、
であなたはこう潜在的にこういう病気になりやすい傾向がありますとかさ、
うんうん、
解析を結果を送ってくれたりとかさ、
うん、聞いたことある、やった
あるよね、
うん、やってる人いた確か
っていうのが、そうビジネスとして成り立つようになってきてて、で有名なのアメリカだとね 23andMe っていうやつと、
うん、
なんかもう一つぐらいあるんだけど、なんかこうシリコンバレーのスタートアップであって、アメリカでは結構ね有名なんだよね。
なるほど。
そういうサービスもできるようになっていて、うん、でそのサービスを例えば使おうとするとさ、個人がお金を払ってその検査費用をさ、
うん、
賄って検査してもらうっていうイメージじゃん。
うん、イメージ、そうだね。
でもなんかよくあるパターンとしては、同意書の中にその研究目的としてその遺伝情報を使っても良いですっていう同意があったりとかしていて、でその遺伝情報を製薬会社に販売とかもしてるんだって、
その
遺伝子情報を解析して個人に返すだけじゃなくて、データベースとして貯めといて、で製薬会社がその薬を開発したいって言った時に、
うん、
遺伝情報を持ってる会社から買いたいと思った時にはそれを提供できるようなシステムとかにしているみたいで、
うん、
なんか販売、そのデータベースの販売も含めてビジネスとして今成り立ってるっていう現状があるみたいなんでね、
うんうんうんうん、
そうで、ここに来てその問題は、その遺伝情報は誰に所属するのかっていう問題になってくると思うんだけど、
うんうん、
同意してるからその人は遺伝情報をまあ売ったことになるよね、企業に、
うんうんうん、
で企業はそれを販売したりとかすると。
なるほど。
本当にそれでいいのかっていう議論はあって、本来的にはか個人の個人情報だから、
うん、
個人にこう既存するべきじゃないか、
うん
うん、みたいな議論があるんだけど、
うんうん、
それをブロックチェーンの技術使うと、もうちょっとこう個人に戻せるんじゃないかっていう、
うんうんうん
う
ん、
そういった使い方を考えてる人たちがいるみたいなんだよね。
なるほどね。まあ、ブロックチェーンで遺伝情報を管理すれば、まあ、使うたんびになんか手数料みたいなのが発生するとか、その記録がちゃんと取れるとかね。
そうそうそうそう。なんかその、
うんうん、
そうそうそう。例えば個人の、まあ検査をするお金は払うにしてね、
うんうんうん、
払ってデータが送られてきますと、
うん、
でそれをどっかにこう渡したいって言った時には、
うん、
簡単にその企業に渡せたいとか、
確かに、確かに、
もしくはその企業がその斡旋権は持っていて、
うんうん、
データベースとして貯めて問い合わせがあった時に返すんだけど、
うんうん、
その売り上げ全部が会社に入るんじゃなくて、その、
うん、
情報に貢献した個人にまた配るとか。
なるほど。
そういうプログラミングにしとくみたいな。
あとまあ研究の内容によって個人が イエスノーを選べるとかもありえるよね。
そういう風にしてここには参加したいけどここは嫌だなみたいな選択の権利もあるはずだよね。
そういうのは多分宗教とかね信条によっても異なるだろうから、
うんうんうんうん、
それはすごく
確かに確かに
いい良さそうだよね。
そう、それができればすごくいいんじゃないかっていう、うん、でそれが多分今までだとそういったことを事前に同意を取って、
うん、そうだよね。
で全部もう全部権利を譲渡しますか、
うんうん、
絶対しませんかどっちかぐらいしか多分作れなかったのが、うんうん、ブロックチェーンだったらもっと先ほど小沢が言ったみたいに、
うん、
毎回問い合わせが来てこれは OK これはダメみたいな感じで選択とかもできるシステムも組めるようになる気がするね。だからそういった可能性があるのかなと、
なるほど
思ったんだけど、
うん、
じゃあそれでいいじゃんって思ったんですが、
うんうんうん、
一つ問題があるみたいで、
うんうんうん、
それが何かっていうとそのブロックチェーン上にデータをそのまま入れてるわけではないっていう現状が今あって、うん、それがちょっと問題なんじゃないかってされてるんだよね、
うんうんうん、
でちょっとこれ自分もまだ勉強し始めて日が浅いんでもしかしたら間違ってること言ってるかもしれないんだけど、
うん、
今売られているアート NFT の話をすると分かりやすいのかなって思ったんだよね。というのはあのアート NFT ってさ画像じゃん、
うん、
でこれがノンファンジブルで世界に一つしかない画像だっていう証明がついて、
うん、
違うなこの画像はあなたのですよっていう証明がついた画像を、
うん、
そうして販売してるから価値があるっていう風にこうされてるわけじゃん、
うんうんうん、
でも僕が最初思ってたのはその NFT ブロックチェーンっていう技術があってそこのその数列の中に JPEG なら JPEG 画像ファイルのデータが書き込まれてると思ったの最初。でもなんかどうやらそうではないらしくて、
うん、
その画像はどっか別のクラウドみたいなところに保存されてて、
うん、普通の
それを管理するサーバーにあって、
うんうん、
でそれを確かに管理してる企業がいて、
うん、
で NFT で持ってるのはその専用のアクセスコードみたいなリンクみたいなのがあってそれは NFT 持ってる人しかアクセスできないみたいな感じになってるみたいで、なんで画像そのものを NFT として持ってるというよりは画像にアクセスする専用権を持ってるみたいな感じ。
なるほどね。
なんでそんなことするかっていうとどうやらそのファイルサイズがさ画像だと大きくなっちゃうじゃん。文字、うん、リンクだったら文字数1行ぐらいで済むんだけど、
うんうん、
JPEG にしちゃうと膨大なデータにそれと比べるとなっちゃうから、
うん、
なんかそれを全部ブロックチェーンの中に入れると手数料みたいなガス代っていうのそれがものすごいなんかこう、うん、ありえない数字みたいな、うんうん、価格というか、
うん、
どっか動かそうと思ったらすごいお金かかるみたいなことになっちゃうらしくて、
うんうん、
技術的にはできるんだけど、
うん、
経済的にはうまくいかないみたいなことが今言われてるらしくて、
うん
うん、だから今リンクみたいなのがついてるだけなんだって、
うんうん、なるほどね。
だからちょっとあそうなんだって思って、じゃあ別にね現状だったらね、
うん、
画像がここにあるけど、
うん、
自分のものっていうのはどうなんだろうなってちょっと思ったんだよね、
うん、
で例えばその A 社のサーバーを通して見ている NFT は、
うん、
どっか別の全く違うところに行って表示しようと思ってもできなかったりすると思うんで、
結局どっかが管理していることになっちゃうもんね。
ねえ、そこの管理しているところだ、管理しているところが、
うん、
その別の そのサービスとなんか同意を取ってさ、
うん、
うちでもこれ表示できるようにしますよって言ったらそこでは表示できるようになると思う
ん
だけど、
うんうんうんうん、
全く関係のないところにも持ってって これ表示したいんですけどって言ってもそのリンクはうちは読めませんみたいな感じになっちゃうっていう状況、
うんうんうん、なるほどなるほど。
だからこの画像は僕のですって言って持って歩くんだけど、
うん、
でもどこにでも持っていけるわけじゃないんだって思って、
そうだよね、
へーって思ったことがあるんだよね。
うんうんうんうん、
なんかちょっとあそういうなんかニュアンスの違いというか そっちをそのどこに行っても見えるような方向に進んではいるらしいんだけど、
うん、
現状はそうなってて、
うん、
そう。
だからそうだよね、うん、だ共通のプラットフォームを、まあ、今後どこが作るのかみたいな問題が出てきそうだよね。
あ、そうそうそうそうそう。だからみんなが同じさ、
うん、
プラットフォームをその、うん、標準化されたプラットフォームを使えばどこでも見えるっていう世界を、うん、実現できるから、
うん、
それも一つの方向性っていう議論があって、
うんうんうん、
でもう一つの議論はおそらくその画像をそのままブロックチェーンに埋め込んじゃう、
うんうんうんうん、
でっかいファイルがでっかくなってもガス代大丈夫なぐらいの、
うんうん、
そのシステムにするみたいな、
うんうん、
だったらどこに行っても JPEG はさもうスタンダード化スタンダーダイズと、
うんうん、
標準化された規格だからどこでも開けるはずなんで、
うんうんうん、
そうだからその2方向があるなっていう議論があるっぽいなと思って調べてたんだけど、う
ん、いやそのさ、
うん、
ちょっとまあ、ブロックチェーンみたいなすごく高度なさ技術が開発されてるにもかかわらずさ、その問題のネックとなっているところがこうガス代と呼ばれるさ、まあ、電気のさエネルギー問題だったりするじゃない。ブロックチェーンって
あそのねガス代ってその本当のガス代というよりはコンピューターのなんていうの計算に必要な
マイニングに必要な、
処理時間とか処理スピードっていうのかな、そのデータが長くなっちゃうと、
うん、
解析しなきゃいけない暗号も多分長くなっちゃうんで、
うんうん、
多分そういった感じかな。
だブロックチェーンってだから常にこう計算をしてどんどんどんどんこうチェーン上にこうその計算式が記録されていくみたいな方法じゃない。 で、
うん、
で結局その計算量にさ莫大なさそのサーバーとかを使わないといけないわけじゃん。で、
うん
で物理的に電気代がかかるみたいな問題で、
あ、そうそう、そこはね問題になってるよね。
で結局じゃあ電気代が安い国でマイニングした方がいいじゃんみたいな話、
うんうんうん、
とかだったりするじゃない。すごくだからなんていうのかな、物理的な問題じゃんそこって。こんだけ高度なさデジタルの技術にもかかわらず、
うんうん、
なんか電気代が問題になるみたいなのはすごい面白いなと思ってずっと。
確かに今ねでもなんかそれを解決しようという ふうに動きはあるらしくて、
うんうんうん、そうだよね。
その今は競争性なんだよね、早く解いた者勝ちみたいな、
うんうんうん、
早く解いた人がその解いた権利をもらえる、
うんうんうん、
プルーフオブワークっていうパターンなんだけど、
うんうんうん、
頑張って移行しようとしてて、
うんうん、
頑張って移行した先に何が待ってるかっていうと、そのコインイーサリアムならイーサリアムを持ってる数だけ、
うん、
そのなんていうかくじを持ってるみたいな。
なるほどなるほど、阿弥陀くじみたいな。
阿弥陀くじっていうか、そうで毎回問題が来たらこの暗号解いてくださいっていうのが来たら、
うんうん、
その全部のイーサリアムの中から1個引いて、
うんうん、
で、あ、じゃあこれはあなたに当たったんであなたが解いてくださいって言って
解く。ああ、じゃあ解く人に対するそのくじみたいなのがあるってことか。みんな一斉ので解くんではなく、
そう、問題があって問題が来ました、一斉ので解くって言って解いた一番早く解いた人に、
うんうん、
あのお返しとして報酬がありますっていうのが今のプルーフオブワークっていうパターンで、
うんうんうん、そうだよね、うんうん、
でイーサリアム2っていうので移行しようとしているのはその持っているイーサリアムの量によってくじの自分が持ってるくじの量が決まってて、なんか100イーサリアム持ってたら100枚くじを持ってて、100枚宝くじを買っていて、でオザが10枚持ってたら10枚宝くじを持ってて、で、はい問題来ましたって言ったらその110枚の中から1枚ポッと引くと、で当たった人にその問題が割り当たって、でその人はこちょこちょこちょっと解いて、あ、ようやくできましたってなったとこで報酬がもらえる。
なるほどね。
そのプルーフオブステークっていうパターンになる、そのプロトコルに変えようとしてるらしくて、そうなると1個だけでいいじゃん、1つの問題に対して解く人が1人だけでよくなるから、うんうんうん、だから電気代がその100分の1とか1000分の1になるんじゃないかって言われてて、うん、 ね、そうなると環境問題に対してもあのいい風に進んでいくんじゃないかっていう風な議論はあって、
うんうん、面白い。なるほどね。
なんかそれで解決しようとはしてるんだけど、
うん、
なんかもしかしたらそうなるとガス代が安くなって、
うんうん、
その 処理コストが安くなって、
うんうんうん、
でっかいやつも扱えるようになるかもしれないし、
うんうんうん、
でこの論文に紹介されているような技術を使うとでっかい情報あれそのこの論文の題名の話したんだっけ。
いやしてないしてない。
そうだよね、
うん、
そうでこの論文が何かっていうとここに来てようやくなんだけど、
うん、
ブロックチェーン上にそのままダイレクトにゲノム情報を載せる技術が開発されましたっていう論文なんだけど、だから JPEG に置き換えるとあゲノム情報もさすごいでっかい情報だから、
うん、
結構厳しかったですよっていうのをできるようにしたっていう感じなんだけど、うん、JPEG に置き換えると JPEG そのまま載せるようになりましたよってことだと思うんで、
うんうんうんうん、
そうだからそうなっても大丈夫なような社会がもしかしたら待ってるかもしれないなっていうのが一つと、
うんうん、
なんでそうなった方が良いのかそのゲノム情報においてね、
うん、
もう JPEG の状況と似てるような気がしてて、
うん、
例えばある企業にお願いしてゲノム情報を解析してもらいました、
うん、
でそれを現状はやっぱりその会社が管理してて、
うん、
それをいくらブロックチェーンに書き込んでで機密性を高めましたって言っても結局データ自体はその企業のサーバーにあって、
うん、
アクセス権を持ってるぐらいが今までの技術だったんだよね、
うんうんうん、
でそういうスタートアップはもうすでにできてるらしいんだけど、
うん、
そのブロックチェーンを使った今までの 23andMe みたいなようなよりちょっとこう高度に機密性を高めたサービスを提供しますっていうスタートアップがなんかいくつか出てるらしくて、
確か
それでもそれを、
うんうんうん、いいよごめんごめん続けて、
それもなんかこう今の JPEG をがリンクとして表示される状況と似てて、結局データを管理しているのは企業だから、
うんうん、
企業がこうちゃんとコラボレーションしたいここには配りますとかしないと配り、うん、ここに遺伝情報を持ってきたいっても持っていきづらいって、
うんうんうんうん、
だからそういう状況なんだけど、もしバカでかいデータをブロックチェーンに書き込んで良いのであれば、
うん、
それを持ってればその人しかそれをこうアクセスできないというか、その人にどうするかの権利が与えられるから、
うんうん、
だからそういう意味で多分乗ってた方がいいんだろうなって思ったんで、うん、その、うんNFT 画像と同じで、
うん、
ここに持っていって表示したいし、あそこに持っていっても表示したいし、
うんうんうん、
新しくさその新しいこうサービスができたからそっちに持っていきたいっていうこともあるだろうし、
うんうんうん、
そう
そうだよね。だから遺伝子情報って言うとすごいなんか膨大なイメージがあるけど、
うん、
まあ、もうちょっとなんか分かりやすく言うとカルテ情報とかさ、
うん、
まあ、病院とかに行くとさ、まあ、カルテ作るじゃないお医者さんがさ、
うん、
で本来そのさ個人情報っていうのはさ患者に帰属してるはずだと思うんだけど、
うん、
はっきり言ってカルテに何書かれてるかなんてよく分かってないじゃん患者の人って、
うんうん、
でお医者病院側がそれをどう使ってるかってあんまりこっちもよく理解してないと、
うん、
でそれがちゃんとブロックチェーンとか NFT みたいなもので管理されれば、
うん、
例えば使用するたんびにクリニックとか医者側がその患者にリクエストを出したり、もしくはなんか研究に使いますいいですかみたいな許諾を得るのに使われたり、うん、そういうのが全部記録化されたりもできそうだから、なんかすごい健全なイメージあるよね。
そうなんだよね、
うん、
だカルテ情報も多分ね国によって解釈分かれてた気がする
んだ。あ確かにっぽいね。
医療機関に所属するっていう風に決めている国も確かあったはず で、
うんうんうん、
で患者さんに帰属その所有権がありますっていう風に決めている国もあったはずなんだけど、
うんうんうんうん、
でもどっちもなんていうかいける世界が一番いいよねっては思うんで、ね、
そうだよね、
患者さんだ患者さんの権利だっていうところではさ患者さんの権利として主張できる方がいいわけ、うん、現状はそれが結構難しくて開示請求をして、
そうだよね、
開示請求を断ることはできないけどしないと情報が出てこないとかさ、
しかもさその A 病院から B 病院に行きたいときに紹介状とか書いてもらうとさ、
うんうん、
紹介料とかかかるじゃん。なんか
紹介料ね、
本来であれば患者に帰属してあるんであればさ、まあその情報なんだろうな、また違うと思うけどその紹介料の意味と その情報が患者に帰属してるのは別の話だと思うんだけど、なんかい
つでも紹介料ってかかるんだっけ？
かかるよ。なんかあの招待紹介状みたいな書く、
あ、書くっていう行為に対してお金が払われることはあるよね。その作業があるからね。それはあるある。
でもなんか NFT とかでさ、別にそのデータをやり取りするみたいなさ、カルテがやり取りするみたいなのが当たり前になれば、なんか別にその紹介状とかっていらなくなるというか、
うん、
なんか、まあ、ちょっと話はずれたけども、
いやでもね、分かるのはその、うん、自分今までさ、その、うん、要はそのディセントラライズドっていうのが一つのキーワードでしょ
う。うんうんうん、
あの中心的でない分散的な世界っていうのが一つキーワードじゃん、
うんうんうん、
だからカルテ情報で言うと、カルテは病院が持っていて、そこにセントラライズされてるよね。
そうそうそうそうそう。
でそれでいくつかその問題があって、
うん、
一つは患者さんが見たいときにすぐは見れないっていう状況、
うんうん、
患者さんに権利があるのにすぐに見れないっていう状況が一つ問題だと思うし、
うんうん、
今言ってたのはね。でもう一つは病院間の情報の橋渡しが結構遅いですと、
うんうん、そうだよね、
スムースではないですと、
うんうん、
でその二つというかいろんな状況があると思うんだよね。そのセントラライズされてることによって起きてる弊害みたいに、
うんうん、
でそれがそのどこまでディセントラライズとした方がいいのか、どこまで分散化した方がいいのかっていうのは議論の一つではあるなと思ってて、
確かに確かに、
例えばその病院間のコミュニケーションをよりスムースにしたいということだけで言うとさ、
うんうん、
前紹介した Google の Google ヘルスの API っていうのが今サービスとして Google が考えてて、
うん、
まあ要は一つフォーマットを作って、 Google カルテみたいなフォーマットを作って、
うん、
それにのっとってプログラミングすれば、
うん、
どの病院でも同じように表示されますっていうサービスを提供しようとしていると思うんでね。カルテの、そのオンラインカルテの標準化みたいなことを Google は今やろうとしてて、
うんうんうんうん、
でそれに参入する病院が増えれば増えるほど、その病院間の情報の障壁、情報伝達の障壁が下がってくるよね。
うんうん、
だからそこに、それはも 今までと同じようにプラットフォームサービスというか、
うん、
まだ全然セントラライズドでなんだけど、うん、そのセントラライズされている中の病院間のネットワークはそれを使うとスムースになるから、
うん、
今までの技術を使ってそういうふうにこう一つの問題を解決していくっていうこともできるのかなと思うんで、
うんうん、
まあ、どこまでそのブロックチェーンを使った方がいいかとか、
確かにね、
どこまで患者さんにこうなんていうか情報をこう持ってもらうかっていうのは、うん、その時代にもよると思うし、
うん、
国にもよるとは思うんだけど、
確かに、ね、でも
ね、全部もうブロックチェーンに書き込んじゃって、うん、はい、これはあなたのものです、どこ病院行ったらこれ見せてくださいっていうこともできると思うんでね、
うんうん、
完全にもう患者さんに渡しちゃう、
うんうんうんうん、
で患者さんが持って歩いて、で書き込むのは医療機関が書き込むけど、
うん、
でも患者さんが持ってるから、その A 病院から B 病院に行くときも持っていけばいいだけみたいな、
うん、
そういう世の中もあると思うし、
うん、
ね、どの辺までがこう時代が追い、なんていうか許すというか、
確かにね、
っていうのはあると思うんだけど、
うん、なるほど。
いやでもそれって結局似たような問題だよね、
うん、
遺伝子と、すごいそう思う、
うん、確かにね。まああとはまあ遺伝情報を個人に帰属させたところで、
うん、
持ってるだけになっちゃいそうな気もするというか、なんか、あ、でもそれでいいのかなあ。
それをね、その企業が紹介するっていう方法あるよね、うん、こういったところが今あなたの遺伝情報に興味を示しています、
うん、
提供しますか、はい、いいえみたいなのはありかなと思う。
確かに、うん、ただそれによって、ね、だから なんだろうな、その人のさ弱みとかさ遺伝的疾患みたいなところが、うん、なんか社会的差別とかにつながるとか、なんかそういうリスクもあったりするし、
ね、そういう懸念はあるよねやっぱり、うん、
なるほどね。
どこまでカジュアルになっていいものかっていうのは、うん、やっぱりすごいいろんなさことが分かるから実際に、
うんうんうん、
で保険がさ、例えば健康保険がね遺伝情報を提示しないと買えない保険とかってあるとさ、
うんうん
うん、それを提示することによって不利になる人もいるわけじゃん。
そうだよね。
それの方が健全な世の中なのかどうなのかってちょっとまだ分かんない、ね、保険のシステムとかもガラッと変わる可能性あるよ ね、 よね少なくとも、う
ん、あと本当些細に結婚前にね結婚相手に遺伝情報開示求めてとかね、そ う、 そ、 う、 そ、 うそういうこともあり得るだろうしね。
そしたらね差別とかにつながっちゃったりとかするかもしれないし、それはまたそれでその透明性は上がるけど、
うん、
その透明性があることによって新しい問題が生まれてくる可能性もあるし、
うん、いやなるほどな。まあ新しい技術がねどんどんどんどん開発されてもやっぱ考えるべきことっていうのは増える、
うんうんうん、
増えるんだねやっぱね、いろいろ
考えることが増える感じがする。どっちかというとなんかもうこうですって決まってたことが一回崩れちゃうから、
うん、
そろそろ、
うん、
このおそらく何十年かの間に。
そうだよね、うん、まあ、本当医療制度とか保険制度も変わってきつつあるし、これからももっとダイナミックな変化が起きそうな論文でしたね、うん、
そんな、いや思った以上にそういう感じだったんだなと思って興味深く読んでました、
うんうんうん、いやいやちょっとね技術的な話はちょっと説明するのも喋るのもちょっと難しいんですけど、
うん、
医療ラジでは今 Web3 とか NFT とかみたいなところに積極的に関与していってるところなので、
ちょっと勉強も兼ねて喋りながら理解するみたいなところもありますけど、
うんうん、そうね。ということで今回も NFT を皆さんにお配りしますか、うん、
はい、
はい、
で今回キーワードは、ゲノムブロックチェーンにしようと思います。
ほう、カタカナ
長いかな、
ちょっと長いな。
ゲノムにしよう。
ゲノム。
ゲノムだけにします。
ゲノム、カタカナでいい、
カタカナでゲノムっていう風にします、
はいはい、じゃあ NFT のゲットする方法は、
はい、
2種類のアプリをゲット、iPhone とか Android でゲットしていただいて、一つはメタマスクっていうアプリと、あともう一つはポープっていうアプリですと、
うん、
で、それを、あらかじめインストールしてもらえるとスムーズにいくかなと思うんですが、今回のゲノムっていうキーワードを、はい、我々医療ラジのツイッターに DM をしてくださいと。
はい、そしたらこちら側から、
はい、
そのポープの NFT バッジが配れるようなリンク、配られるようなリンクが、
はい、
こちらから返信するんで、それをクリックしてもらうとアプリ上に表示されるっていう仕組みになってます。
はい、これあれだね、なんかどっかにやり方まとめてもいいかもね。
いやそれまとめないといけないよね、ちょっとややこしいよねやっぱり。
そうだよね、ちょっと口だけ、
ね、幸いなことに何人の方からかは申し込みをいただいていて、
うんうんうん、
今配れてる状況なんですけど、
ちょっ と、 ちょっと、まあね、簡
単に手順書みたいなのがねあった方がいいよね、うん、
まあそれもちょっと近々近日中にまとめてツイッターか何かでお知らせしようと思いますので、
はい、
ぜひ NFT ゲットしてみてくださいということで、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はこんなところですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。